古代の福岡を歩く。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩く。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
JA 福岡八女の直売所ヨランノの江頭です。梨が美味しいシーズンです。今年は特にカンタがおすすめです。甘くて太いと書いてカンタ、ジューシーでシャキシャキ、この時期だけの品種です。ぜひ食べてみてください。
こんばんは、坂田修大です。古代の福岡を歩くも11年目、シーズン11ともいえる回に入ってきました。シーズン10では主に太宰府の水木跡の近くの山、塩寺山、大野城跡をつぶさに紹介してきました。身近にある山が大変奥深い歴史を持っているというのが分かりました。そして古代の福岡を歩く1回目の今夜は、527年に勃発したといわれるつくしの君祝いの乱から番組を展開していきます。令和9年には祝いの乱から1500年目の節目を迎えることになります。この乱の主役、祝いの君の墓は八女市の岩戸山古墳だろうということが分かっています。そこでまず今夜はこの岩戸山古墳から紹介していきます。ご案内を八女の古墳に詳しい八女市の職員、大塚圭司さんにお願いしました。
はい、岩戸山古墳の別区と言われるところに来ております。まずこの岩戸山古墳がありますのが八女古墳群の中の一つということになりますか。
はい、そうです。はい、八女古墳群の中の一つで、岩戸山古墳は、その中でも非常に大きな古墳でですね、北部九州で最大の前方後円墳というふうに言われています。
はい、この辺はですね、祝い関係 の、 あの古墳も、たくさんあるというふうに聞きましたけども、
はい、
相当あるんでしょうか。
そうですね、あの八女古墳群はですね、消滅したものも含めて13基ほど前方後円墳がありまして、その中でも一番西の端にですね、石神山古墳という古墳があります。これも前方後円墳で、今の行政区でいうと広川町というところにあるんですけれども、そちらが岩井さん、岩戸山古墳の被葬者というふうに言われていますが、岩井さんの、いわゆる祖父、おじいさんの世代の方が眠っておられるというふうには、言われています。でもうその石神山古墳から始まりまして、一番最後ですね、道南山古墳、もしくは岩戸山4号古墳というのがあるんですけれども、その間がですね、大体150年ぐらいですか、この八女古墳群が生まれて、終焉を迎えるまで、150年間、大体総数300基ほどの古墳が作られている大古墳群ですね。
すごいですね。ちょっと歩けばすぐ古墳。
そうですね、もうあっちこっちにあるんですが、やっぱり今ですね、あの市街地とは違うところにやっぱり古墳というのがありますので、その場所、目星をつけながらですね、見学とかしていただけるといいかなと思います。
それだけあればこう覚えるの大変ですね。
そうですね、あのもう一個一個300基全部覚えてるかというと、そういうわけではないんですけど、主要なですね、大きな前方後円墳とか大きな円墳とかはですね、大体名前は分かりますので、またいろいろお尋ねいただければと思います。
そうですか。その中でこの岩戸山古墳ですけども、これは祝いの君のお墓であるということは、 どんなことから分かったんですか？
そうですね、もともと江戸時代は岩井の墓というのは、今でいう石人さん古墳だというふうに言われていました。
石人さん古墳、
はい、
後ほどご紹介しまし
たね。そうですね、後ほどまたそこの詳しいお話をとは思いますが、はい、江戸時代はそういう時代だったんですけれども、はい、その後ですね、この岩戸山古墳という古墳も実は存在としては知られていて。
あ、そうですか。
はい、ただその中でも非常に得意なところというのがですね、
はい、
石人という阿蘇溶血凝灰岩という石でできた、石製漂飾品といいますが、古墳の周りを飾る石の製品があったんですが、それがたくさんあるということと、はいはい、江戸時代にもなんとなく認識はされていたんですけれども、
はい、
別府というふうに言われている広い広場のようなところが、はい、あるという特徴的なものがあったんですね。
はい、
でそれも非常に岩井 の墓としては有力候補ではあったんですが、はい、やはり石人さんの方がというふうなことがありました。でそれが昭和の30年に入ってですね、
はい、
森定次郎先生という方が、
はい、
古代 その文献からですね、はい、この岩戸山古墳がその岩井のお墓であると、もうほぼ間違いないという論文を出されたんですね。そこから岩戸山古墳は岩井 その墳墓である、お墓であるということがほぼほぼ定説化はしたんですが、もちろん母子名というかですね、
はい、
名前が出てるわけではないので 100% ではないんですけども、ほぼ確定というふうな状況にはなっています。
そうですか。資料と言われるのは筑後の国不動記一文というやつですね。
はい、
はい、中に、この古墳のことが書いてある。
書いてありますね。はい、不動記の一文というか不動記そのものが編纂されたのはちょうど日本書紀が編纂された時期とほとんど同じなんですが、
同じなんですか。
はい、その頃の一つの認識というかですね、
はい、
ちょうどその頃あっただろうというふうには思われているんですが、
はい、
その広川町の方に松江大坪遺跡という遺跡があって、これは灌漑遺跡なんですね。でそこから南に2里のところに岩井の墳墓があるということが、不動記の一文には書かれているんです。で最近、その広川町の方からですね、
はい、
その灌漑遺跡の松江大坪遺跡というものが見つかりまして、
はい、
そこから、南の方に、大方、1.2 キロぐらいかな、1.1 キロから 1.2 キロほど、はい、ちょうどその距離感で大型墳墓があるというふうになると、岩手山古墳しかありませんので、
そういうことですか。
はい、
じゃあここだろうと。
そうですね、はい、
石人山古墳ではなくてこっちの方じゃないかというふうになったわけですね。
はい、
はい、ここ の別区ですけども、
はい、
石人がこう置いてありますよね。
はい、ありますね。
そういったことで石人が置いてあるということになりますか？
そうですね、もちろん岩戸山古墳にはですね、
はい、
その不動記の一文にも書かれていたり、江戸時代矢野和貞さんという方がですね、はいはい、国学者なんですけれども、その方が残された書物には岩戸山古墳にずらっと石人が並んでいるっていうふうなことが書かれているんですね。で今その岩戸山古墳の別区というところに石人が並んでいますが、これは全てレプリカで、本物は全部岩戸山の歴史文化交流館というところに展示しているんですけれども、隣にありますかね。はい、そうですね、はい、ただここにそういう石人石馬というふうなものがあったということと、
はい、
もう一つはやっぱり国指定の文化財になります石人石馬というのはですね、
はい、
それを触るわけにはいかんので、レプリカを作って、
ね、
石人 その肌触りというふうなものがどういうものかというのが分かるようにということで、今レプリカが、はい、並んでいるような状態ですね。
そうですか。
はい、
いろんな人の顔が、
そうですね、
一番手前の方はね、
はい、
人の顔がありますね。
人の顔であるだとか馬であるだとか、太刀ですね、があるだとかってあるんですけど、
人の顔の次が太刀ですかね。
そうですね、人の顔の次が太刀で、その次が上半身でというふうになる、一番端に石馬があるんですけど、
そういうふうな石人石馬がここに一応レプリカなんですけども、はいはい、置いてあると、
はい、
いうことですが、その前に、この岩戸山古墳がですね、
はい、
この別区から目の前にこの別区自体は40メーター四方ぐらいですか。
43メートル四方ですね。
43メーター四方、
はいはい、
ぐらいの、広場になってまして、
はい、
その向こう側に岩戸山古墳、
はい、
これは後円部の方になりますかね。
そうですね、ちょうど後円部とその周りに周溝という溝があるんですけど、その溝を挟んで、 宗廷とですね、それからその宗廷、まあ、堤ですね、はい、土手なんですけど、はい、その土手に接続する形で別区というものがあります。
あーはーはー、はい、それじゃあ詳しくこの岩田山古墳について、はい、ご紹介していただけますか。
はい、わかりました。
大体その墳丘自体はどのくらいの、はい、何メートルぐらいになるんですか。
はい、八女市のですね、公式な数字としては、はい、墳丘町といいますが、そのちょうど鍵穴の一番上から一番下までですね、その長さが約135メートル。
135メートル、
はい、そしてこのでかいですね、はい、でその別区というものまで含めると、正式に計測が行われているわけではないんですけど170メートル以上というふうに言われています。はい、この別
区というものを含めると、
はい、そうですね、非常に大きな古墳で、ちょうど岩戸山古墳が作られた時期というのが6世紀の前半というふうに言われています。
6世紀の前半、
はい、でその6世紀前半で、作られた6世紀前半にですね、作られた日本全国の古墳を見ると、はい、一番大きなのはやっぱり大王墓で今城塚古墳、
今城塚古墳ですね、
はい、で実は岩戸山古墳は全国で見ても6世紀前半に限れば日本全国で3番目か4番目の大きさ。
そんな大きさですか、はい、すごい。
もうその当時は古墳の大きさイコールその日本国内におけるその政治力の大きさというものが示されますんで、はい、極端なことを言うと日本でナンバー3かそのあたりにいた政治的な力を持ったそういう人物が岩手山古墳の被葬者であるということになりますね。
はい、あ、そうですか。今城塚古墳もね、岩井と非常に関係のあるところですけど、
そう
ですね、この話はまた、時間を改めまして、
はい、
じっくりと伺っていきたいと思います。
はいはい、よろしくお願いいたします。
今別区に立ってますけども、はい、目の前に林になってますね、
はいはい、
こんもりとした、
こんもりとしてますね。
なかなか中が見えない、
見えないですね。
2,30 メーターはあろうかという、はい、こう林の中になってますね、
はい、
まあ、原生林みたいなものですね。
これはもう原生林というふうに言っていいと思います。岩手山古墳もともともちろん木が生えていた古墳ではないんですが、自然に生えてきたというかですね、鳥が運んできたもの、はい、実は、つぶらじーというシイの木ですね。
つぶらじ
ーの木の密生地なんですけれども、
まあ、
はい、400年以上経っているということで、まあ、その世界ではもうこれは原生林と、シイの木の原生林だというふうには言われています。
あ、なるほど、はい、シイの木の原生
林、そうですね、
ということで中は外からはよく伺い知れませんけども、はい、この別区というのは公園部にちょっとこう張り出したような部分と、
そうですね、公園部とはくっついてはいないんですが、うん、まあ、鍵穴の形をした前方公園墳の周りに周溝という溝があって、その周溝の周りに、まあ、周庭という土手と、はい、その周庭に接続した別区というものがあるので、うんうん、古墳に直接はくっついてはいないんですね。
あ、くっついてはいない、
はい、
はんはん、それにしてもこれはちょっとした特色のある古墳ですよね、はい、こういう別区がついてるというのは、
別区という区画がですね、古墳に、はい、まあ、付属している古墳というのは日本全国まだ他にもあるんですけれども、
あるんですか。
あるんです、あるんですが非常にちっちゃい、だいたい10メーターそこそこぐらいですね、はい、それがここの古墳は43メートルということもありまして、日本で一番大きな別区を持った、しかもこれだけ大きな別区を持っている古墳というのはもうこの岩戸山古墳しかありませんので、
あ、そうですか、
はい、
古代の福岡を歩く、今夜は八女市の岩戸山古墳の別区といわれる部分から歩いています。お話を古墳に詳しい八女市職員の大塚圭司さんに伺っています。
まあ、この別区何のために作ったのかというところはまだ一つの疑問ではあるんですね。
それは何のために作ったんですか。
そうですね、なかなかこれがその決まり手がなくてですね、戦後ですね、第二次世界大戦ですが、その戦後に、まあ、食料不足ということで、この別区も含めた周庭と別区を含めたところが開墾されたんですね、はい、それでその昔の情報というのがそこでもほとんど消えてしまったので、石人石馬とか埴輪がこの別区にどう並んでたかというのが復元できないんです。ただ
は
い、これまでの調査とか、はい、先ほどお話しした矢野和貞さんという方がですね、はいはい、残された資料とかを見ますと、まあ、この別区にもいろんな石人石馬、 それから館とかですね、蔵とかそういうものがまあずらっと並んでいたということは分かりますので、
この
別府城にですね、でこの別府はまあそういう石人石馬であるだとか埴輪であるだとかというふうなものをずらっと並べて、まあ岩井さんが亡くなられた後に、まあ今でいう弔問客ですかね、弔問客が来られた時にまあ対応できる場所でもあるし、その岩井さんが生前活躍したその内容をですね、この別府に石人とか埴輪とかを並べることによって、その功績をまあ称えたり、その功績の内容がどういうものだったのかというのを後世の人に伝えるための施設というふうに考えていいのではないかなと思います。
そうですか、よく昔の遺跡行きますと広場があってね、その広場が実は重大な祭り事が行われたりとかいうのが結構ありますよね。
そうですね、結構ありますね。
だから広場といってこうバカにしないでですね、何もないところかなと思ったら、いや実は重大なことがね昔行われたんだということを聞きましてね、ここもおそらくそうだろうという感じが私はするんですけど。
そうですね、今はもう何にもないそのレプリカの石人が立っているだけではあるんですけど、一辺43メートルというとですね、ちょっとしたこう子どもたちの少年野球ができるぐらいの広場ではあるんですが、私もよく遺跡の調査とかも携わりながらですね、考えていたのは、何もない空間というふうなものは、実際今地上に何も残っていないけれども、そこは非常に重要な区画であったからこそ、何もないと。
なるほど、
そういう考え方もできるので、この岩手山古墳も今でこそ、亡くなってしまってるんですけどね、もともとは非常にこう荘厳な、厳かな、状況で、整えられていたその特別な区画だというふうなことが考えられるんじゃないかなと思います。
そうですか、なんかここで祭り事って言いますと、裁判が行われたんじゃないかという説もあるんですか。
ありますね。石人石馬 の、 そのここでの別府城での役割というところは実はよくわからないんですが、筑後の風土記一文の中に書かれているですね、裁判の様子っていうふうなことが描かれています。ただそれはあくまでその当時の人たちが感じたことでもあるので、必ずそういうわけではないというふうには思っています。ただ絶対的に否定はできないんですね。そうかもしれないぐらいです。
そうかもしれない、
ただ今城塚古墳であるだとか他 の、 その大王墓というふうに言われているその古墳を見る限りではですね、裁判の様子というよりもその葬られている王様がですね、生前どういう生活をしていて、どういう祭り事をしていて、どういう業績を称えられ、どういう業績を残されたのかというものを、残す場としてですね、祭祀場というのが設けられて、それが別府であったり、作り出しという施設であったりというふうなことになりますので、私としてはその裁判の様子をというよりも、やはりその岩井さんがその生前行ってきたその行いをですね、ここで検証する、みんなに知らせると、そういう意味合いでこの別府が作られたんだろうと思っています。
そうすると石人石馬はどういうふうな役割を。
そうですね、役割というかですね、情景を作るというかですね、石人石馬とか埴輪とかっていうふうなものが何をしたかといいますと、その当時岩井さんがその活躍していた当時を石人石馬等々で再現するというふうなものだったと思います。
埴輪と同じような感じに理解すればよろしいですか。
そうですね、
そういったようなことでいいんですか、この、別府
の意味
ですね。
意味としては、大体そういう考え方でいいんではないかなと思います。
わかりました、そういう別府に立って今お話を伺っていますが、ではこの後ですね、ちょっと古墳の方に近づいて行ってよろしいですか。
了解です。
この別府大変暑いところに出ました。
そうです、
日陰がないんで、40メーター先に、43メーターでした、古墳が現れます。この別府の草むらも深いですね。
そうですね、ここは、わざとこうしているというかですね、
5
センチぐらい残るぐらいにしている まあ、そういう刈り方をしていただいてるんですが、
足がめり込んじゃう。
そうですね、実はあんまり刈り込みすぎると今度はその地面の地肌が出てしまって大雨の時に遺跡そのものが壊れちゃったりするんですね。
なるほど、
はい、なので5センチほど残してふかふかの状態にしていて、まあ、人が踏んでも雨が降っても一応その遺構そのものが傷つかないように、
はい、
はい、あの配慮していただいているところです。
あ、そうですか、
はい、
ようやく古墳の脇に歩いてきました、この辺は日陰になっておりまして、
はい、涼しいですね。
これは涼しいですねでここからですね、ベックからちょっとこう下がったところになりますね、
はいはい、
1メーターぐらいで低くなっているところがある、
はい、
これが法理の部分になるんですか。
そうですね、はい、もう皆さん現地に来ていただければ、あ、ここは堀跡なんだなというのがすぐ分かるような状況で今残っています。
はい、
でその堀を挟んでですね、はい、岩手馬古墳がドンと見えるわけですが、透明に見るとですね、はい、その C の木がたくさん茂っているので分かりづらいんですが、周光のところまで来ていただくとですね、
見えますね、
はい、古墳が、はい、まあ、どういう状況になっているのかというのが見えると思います。
はい、
大体二段築成と言われているので、
二段築成、
はい、二段に作られているんですね。
あ、
はい、それがよく見えると思います。
これが、まあ、後円部ですね。
はい、後円部ですね。
そして右側にずっとこれもお堀が続いてますか。
そうですね、はい、このお堀というかですね、周光がずっと続いていきますが、はい、まあ、後円部から前方部に向かって歩いていただくと、はい、その堀がちょっと広くなっているところがあると思いますが。
あ、そうですか、
はい、その広くなっているところが、はい、
はい、
ちょうどくびれ部といってですね、
はい、
ちょうどその鍵穴をイメージしていただくと一番細くなっているところですね。
ああ、なるほど、
人間のウエストに当たる部分です。
あの部分ですか。
はい、
八女市のつくしの君の墓といわれる岩戸山古墳からお送りしました。ご案内を八女の古墳に詳しい八女市の職員大塚啓二さんにお願いしました。この続きは来週お送りいたします。ここで古代の福岡、リポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
この紹介されてました岩戸山古墳、最寄りのバス停が福島高校前というところなんですが、はい、こうバスを降りてすぐね、本当に古墳に行く近くに屋上に巨大な駒回しの駒が置かれてる建物があったんです、
はい、
パッと見パラボラアンテナって思うぐらいの大きさだったんですよね、はい、でこの建物の正体は熊本駒という駒を作る、九州の駒を中心に駒を作ったり、木のおもちゃを作ってる工房だったんです。
はあ、今時駒屋さんってのもなかなか珍しいですよ。
すごい少ないんです
、ですよね、
全国的にも。でここね、創業120年超えなんですが、書類が残ってるのが120なんで、それより前から業務はやってらっしゃったみたいなんですね。6代目の代表、熊本智信さんにお会いしてきました。実は九州の駒と九州以外の駒って違うってご存知でした？
形もいろいろありますけど、そのどう違うかはよくわかりません。
聞きましょう。
九州の駒っていうのが裏側に鉄心を打ってる駒で、関東関西というか九州外の駒は自転車のスポークみたいな細いやつが上下に出てたり、気にしても意外と上下に出てるんですね。で上から紐を巻き始めて下に巻くっていう、もう九州の駒と全然違う巻き方で、
あ、上に突き抜けてる
のが本州側。
あ、それは馴染みがないです、私。九州ですから。
私も全然意味が分かんなかった。九州人の私たちの鉄心がついてるのがもう基本ですから。
そうですよね。
で博多駒がまあその一番代表的なものなんですが、八女駒っていうのもあって、八女はその芯と反対側に、平らじゃなくてちょっとね、そろばん玉を半分に割ったぐらいのおへそが出てる、だからへそごまって呼ばれてたりもしますねっておっしゃってました。あと佐世保ごまとか肥後ごま、この辺は形としてはこう渋柿の実みたいな形、茶器の夏目みたいなこう大きさなんですが、あんな感じの形だったりするわけなんですが、実はね、今この九州の駒なかなかたくさん作れないんですって。
なぜでしょう？
材料不足です。
材料？
実は九州の駒って丸太材からじゃないと作れないんですって。
え、そうなんですか。
他の地域のところは製材した木からでも作れるんですが、九州はそうはいかないと熊本さんはこうおっしゃいます。
これはマテバシって言って海岸端とか意外と多いけど、防風林でもともと植えられた木で、芯付きの材料を仕入れて乾燥させるっていう形なんです。どうしてもやっぱり芯付きじゃないと喧嘩ごまの時に、まあ、良くないという言い方ないけど、そのね、芯抜きの材料でもできるけど、やっぱり喧嘩ごまだったらこういう、芯を入った丸太材の方が強いっていうか長く回るっていうか、だからこういう材料がもう今年あたりは入ってこなくて、切る方がいなくなって
なんですよ。
芯付き、
木の芯がちゃんとその駒の芯とイコールになってるってことですね。
喧嘩駒ですからね。そう、お互いこうって叩き割ったりとかありますよね。
懐かしい思い出が返ってきたでしょ。
やってました、小学生の頃やってましたよ
そうなんですよね。で、この喧嘩駒をできる九州の釜を作り続けるのが大切。実はね、木だけじゃなくって鉄芯を作る人も 6,7 年前にいらっしゃらなくなって、今では熊本さんが自分で鉄芯まで作ってらっしゃる。
そうですよ、鍛冶屋さんに買いに行ってましたもん、子供の頃。
おー、記憶が蘇ってきましたね。今では熊本さんが自作してますで、この九州の駒を作り続けるために他にいろんな商品を開発したという熊本さんですが、今ではそういった木のおもちゃと駒と半々生産してらっしゃるんですね。すべてはその屋根の提灯とか仏壇を作る時のろくろの技術、これがベースになってるそうなんで、丸いものや球形の積み木とかおもちゃも作れるようになってるわけなんですよ。で、広葉樹以外のヒノキや杉は屋根の素材で作るという熊本さん、このおもちゃを作るにもこんな気持ちを込めてらっしゃいます。
ちっちゃいお子さんっていうのはまず人の肌を触るじゃないですか、お母さんとかの。その次に触らせて一番いいのが木って思うんですよ。木でも ものすごくもうツルツルに研磨した、そういったものに一番最初ファーストトイっていうか触っていただきたいっていうのもあってですね、
岩戸山古墳のすぐそばに九州の駒と木のおもちゃを作っている熊本駒があります。建物の屋根に乗っている巨大な駒が目印ですので、ぜひお出かけください。
中島理恵さんでした。
道の駅宗像の横山です。秋の収穫祭開催中です。宗像さんの新米がたくさん届いてます。私が自信を持っておすすめします。道の駅宗像でお待ちしてます。
ここで番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。